と遊ぶ。
はい、始まりました、ホラボド。今回はスペシャル企画、シェリーカフェの裏側でございます。はい、ということで、もうすでにね、ガヤがすごい声入ってるから、これちゃんと配信乗っかってんのか分かりませんけれども、今回はですね、ジェリージェリーカフェ、こちら、どちらですか？
立川店です。
お、ニューオープンした立川店に来まして、
イエイイエイ。
いやいやいや、テンション低いな。立川店に来ましてね、しかも今、レセプションパーティー中ですよ。
はい。
明日、グランドオープン。
イエス。
ですが、その前日に、ここでね、何の話しようかな、何を収録しようかなと思った結果、今回考えました、
はい、
ジェリーカフェの悪口をみんなで言おうです。
イエーイ。
いや
ー、潰せ。
いやいやいや、あなた、あ、そうだ、あなたどなたですか？
オーナーの白坂です。
オーナーの白坂が偉いこと言ってるけど。
いや、
そしてさらに、
はい、立川店のオーナーの大小田です。
大小田さん、
はい、
よろしくお願いいたします。はい、さらに、
はい、ジェリージェリーカフェ池袋で元アルバイトをしてました。
ました
新井です。よろしくお願いします。
新井さん、
はい、
そして最後、
はい、ボドゲームの中の人しております、松永と言います。よろしくお願いします。
松永さん、というわけで今回はですね、私もみと、
はい、
松永さんと、はい、そして出所したばかりの新井さん、
はい、どうしよう。ジェリージェリーゲーム賞みたいに言わないで。
この3名でですね、オーナーの白坂さん、そして大小田さんをいじりにいじろうという企画です。
そうだったんですね。
特に元ねジェリージェリーカフェスタッフの新井さんには、もう好き放題言っていただきたいなと。今回だけは白坂さん許してあげてもらいたい。
しょうがない、しょうがない、
しょうがないです。思うこといっぱいあるから。
ボードゲーマーに引き抜かれちゃった。
言っちゃった。
高い金積まれて、
新井さんね、ボードゲーマーに
行っちゃった。金で寝返った男。
そうなんだ、
ね、
そうなんだ。というわけで、総勢5名でお送りしますけれども、
はい、
今回初出演となる大小田さんの自己紹介というところで、はい、まあ、今回立川店オープンすることになりましたが、以前って何されてた方なんですか？
はい、以前はですね、ゲームセンターの方で、うん、メンテナンスという形で機械の修理とか、それとあとそのまま運営の方のお手伝いもしてました。
全然違いますよ。
全然違います。
え、じゃあボードゲームはどれぐらい触れられてきたんですか？
ボードゲームは自分が中学生高校生の時が男子校の寮生活を送ってたので、はい、その頃からの。
じゃあ何年選手ですか？
多分32、3年。
すげえ。全然白坂ピーコリー。
これでちょっと気づいた方多いと思うんですけど、
はい、
全然ジェリカフェっぽくない。
そうなんです。正直そうですよね。
でも、はい、ボードゲームめっちゃ詳しい。
ああ、頼もしい。それは頼もしいですね。
ボードゲーム仲間も多いし、
うんうんうん、
やっぱりそのやりたいって気持ちがすごくあるって。
あ、じゃあちょっとそこをね、はい、紐解きたいんですけど、立川店をオープンするに至った経緯を教えてください。
はい、まあ、自分が住んでるのが相模原の方で、もともとそのボードゲームのお店にはいろいろ興味があって、まあ、それは販売店しかり、ボードゲームカフェしかり、
うんうん、
で、まあ、たまたま白坂さんがジェリージェリーカフェをやってるのはもともと知ってたんですけども、
はい、
ちょうどフランチャイズのお店をやられてると、
はい、
で そこのあれを見て、で、まあ、しばらく経った時に、まあ、たまたままたブログの方を見たら始めましたみたいな形でなってたのが9月ぐらいのところで確認させていただいて、で、まあ、ちょっとその中で、まあ、自分もちょっと結婚してる部分もあるんで、一からこうやるっていうのにはちょっと自信がなかった部分があって、まあ、とりあえず話だけでも聞いてみようと思って、
はい、
白坂さんに連絡したのが最初です。
で、なぜ立川になったんですか？
それもいろいろ経緯があって、初めは、まあ、どこの方に出しますかって言われた時に、まあ、相模原から近いんでっていう話を、相模原はまあちょっと人的には少ないから、
まあ、そうでしょうね。
それで、じゃあ町田はどうでしょうって話をしたら、はい、じゃあ町田で探してみましょうかっていう話で、町田でずっと探してまして、
はい、
だけどこうなかなかこう白坂さんの要求する物件がなかなか
要求
要求
要求、
まあね、理想のね、はい、 ね、ありますからね。
理想は何回かこうやりとしてるからね、それやめた方がいいですねみたいなのも結構 ありつつ、
はい、
まあまあでも自分の中ではその理解できる部分もあったので、
うんうん、
そしたらまあやっぱなかなか見つからないと、
うん、
じゃあちょっと範囲を広げようかなと思って、うん、八王子でも八王子も乗降客数的にはちょっと町田には劣るので、
うん、
っていう話をちょっとされたんです ね、
う
ん、
ですね。八王子にはもうすでにね、
そうですね、
ボードゲームカフェもありますから、
そうですね、それもありましたし、
うん、
それで、まあ、乗降客数って話をされたんで、
うん、
それであればじゃあ逆に立川がちょうどその乗降客数を調べたら、まあ、さらに上だったと、町田とか八王子より、
うん、
それで立川はどうですかって聞いたら、ただ立川でもいいですよっていう話で、それで立川を探し出したっていうのが、
そうなんですね、
まあ、相模原からだったら町田も立川もまあ距離的にはあんまり変わらないぐらい、
うんうん、それいつの話です？
それが、10月の
去年のね、
うん、後半ぐらい、前半のところで町田ずっと探してて、ね、2週間ほどずっと探してなくて、でも逆に立川っていう話をして探し出したら1週間で見つけたもん
ね。そうですね、すぐ見つけましたね、う
ん、でもね松永さん、
はい、
いや実際にジェリカフェが、まあ、中央線でいう立川にっていうのは驚きじゃないです
か、ね、いやね、中央線沿いもいろんなね
そう
があって、でちょっとねこう
激戦区、
意外ですね立川って、
うん、私の中ではジェリカフェが今後展開するっていうところで立川に来るとは思ってなかった。
中央線だったらどこだったら納得とか、
納得吉祥寺、
吉祥寺もうあるわい、
そうね
あるわい、たくさん
たくさんあるんですよね。確かに立川って発展していってる街だし、ね、人口的にもそうですけど、チャンスはチャンスで大きいですよね。
ジロー復活したんですよ。
あ、そうだ話題になってましたもんね。
4年ぶりに、
うんうんうん、
もうね、波来てるでしょ
それでかよ、
ジローのある街にボードゲームカフェを作りたい。
じゃあ今後ジローができる県にどんどんジェリカフェできていくみたいな
全然ありだと思う
マジかよ。
まあまあ大きい都市にあるじゃないですか、ジローって。
はいはいはい、
割とそれ一つのなんか
これガチだもんね。
いや本当に本当に、
あ、じゃあですね、
はい、
この立川店を立ち上げた時の初期費用が気になるんですよね。
まあ融資を受けた部分もあるので、
はい、
まあ、自己資金とまあ大体700、
700
多い少ない、
多いじゃないですか、めちゃくちゃ多いじゃないですか。いやとはいえあのね、なんかディアスピールっていうお店の館長さんって人が言ってましたけど、彼はすごくうまくね、あの少ない資金でやってとか、あと当然白坂さんもいや居抜きだったんで安くなったんですよってね、以前にもおっしゃってたじゃないですか。それで考えても700ってかなり莫大な資金を投入したのかなと思いましたけど、
もうすぐペイしてやりますよ。遅かな、
すごいな、それはすごい話ですね。ありがとうございます。
ペイするのはお子さんの仕事、
そうだね、まだ全然関係ない。
僕は頑張
って、大倉さんも気にせず白坂 P にはあのツッコミ入れてください。
ありました、
私だけじゃこと足りない新井さんもだよ、
お金頑張ってっていう係になる
そうですよね、はい、ありがとうございます。ではですね、この立川店の特色っていうのを教えていただきたいんですけど、あと新井さんが勤めてたのはどこでし
ょう。はい、ここは池袋
さん、池袋店の特徴も教えてほしいんですね。一体どういうものか、でそこの差がどうなのかなって、
印象としては、
はい、
結構2つありまして、1つが常連さんが多いなっていう一つと、もう一つは結構、まあこれはどこもジェリカフェだと一緒かもしれないんですけども、昼間とかは学生さんのグループとか結構多いなっていう印象があるっていうのが大きい二つですかね。
おお、なるほど。
こううち常連さんと仲いいんですよ、さっか常連さんにもよく遊んでる層がいくつかあるんですけど、
うん、
初めてジェリカフェに来て、もう相席希望で来たお客さん同士で仲良くなって、そこでこの前なんか常連さん同士ボードゲームを合宿に行かれてたりとか、ジェリカフェの池袋店がきっかけで知り合った人たちでゲーム会して遊んだりみたいなことが結構あったりっていうことがちらほら聞くので、
はい、
でスタッフもなんか個人的にちょくちょく一緒に遊んだりみたいなことがあったりするので、そういった常連さんとがいっぱい来てくれるっていうのは一つ特徴かもしれないですね。
にぎやかでね、お互いの垣根みたいなのがやっぱ池袋はそういうのなくて、お互いに楽しもうぜっていう空気やっぱ強いですよね。
普段平日は昼間とかは仕事されてるんですけども、うん、夜とかいっぱい来てくださるんで、そうすると初めて一人で来ましたみたいな人も、常連さんは大体もうみんな相席 OK で、まとまって一緒に遊んでくれるんで、相席できないんですよっていうことが少なくてありがたいですね。
なるほど。ほうほう。じゃあ立川店はどうですか？
立川店ですね、
まあ、まだオープンはしてない
で、してないんですね。なんとも
言えない。大本さんはいろんなジェリカフェを見学しに行ってて、ちゃんとね、なんか勉強しに来てくれてるんですよ。
あら、
だから割とそこら辺のいいとこ取りをして、
福岡にも行った、
行ってね。
すいません。
でも他の店舗には行って、まあ、池袋も見て。
そうですね、池袋、ね、そうですね、水道橋と下北、下北はもう普通に一回、実はフランチャイズに行く前に一度だけ下北のジェリージェリカフェを一回だけ遊びに来
た。酒井さんとかですね。
そうですね、お客として行ったっていうことですね。でそこでジェリージェリカフェのことはもちろん知ってて、はい、まあ、それもありましたし、あとその一回白坂さんの方にそのフランチャイズをって話をした時に、そういう視点でこうジェリカフェ見たいなっていうのもあったんで、横浜店見に行って、横浜店が一番こうオープンして新しいお店で、しかも直営のお店だったので、でまあその流れの中で今度いろいろこう立川店オープンするにあたって、まあ、水道橋も池袋も渋谷もっていう形で見に行かさせて。
じゃあ立川店をどうしたい、どういう特色を持たせたいってあります？
そうですね、きっかけがその、まあ、町田からっていうのもあったんですけど、まあ、結果立川のところって大学のこう提供だったり中央だったり、だちょうどモノレールで来る部分もあったり、はい、若いお客さんが意外と多いのかなっていうふうに思ったのと、あと逆に言えば立川にもボードゲームの、まあ、元々ちょっとそれやってたようなお店もあったり、まあ、そのボードゲームの会もあったりだったんで、そういった人も楽しめるようなお店、両方ともがちょっと半々ずつぐらい行ければいいのかなと。で自分はどっちかっていうとゲーマーの方の寄りなので、先ほど言ったみたいにちょっと特色違いますよねっていう話をされたかと思うんですが、はい、だから逆にあえて逆の方に興味を持ったっていうのもあります。
はあ、じゃあターゲットとしてはそこ。
そうですね、
はい、なるほど。
新しい人が来て少しずつ中流上級ってやっていけばいいですし、やっぱそこが一番のところなのかなっていう、引きつけてちょっと難しいのやってみたいなとか、ちょっと変わったゲームさらにやってみたいなとかっていう。
じゃあもしかしてあれですか、お店にはそういったゲームもたくさん用意してある。
そうですね、
私物を
半分ぐらいは。
そこちょっと気になるんですけど、ジェリージェリーカフェのチェーンとかフランチャイズになった場合って、そこで置く作品って皆さん私物なんですか？
いや、私物があったら買わなくてもいいよって言ってたんです。一応流れとしては、はい、フランチャイズやりたい皆さんはちょっと参考にしてほしいんですけど、こちらから ある程度リストアップします、
はい、
最初オープン時は200個はないよねっていう、最低欲しいよねと、なので200程度リストアップして、これは最低置いてほしいですっていうのをエクセルの中で送ります、
はい、
でその中から、これはいる、これはいらないとかチェック入れてもらって、あとはこれは持ってるとか、これは持ってるから買わなくていいよみたいなやつをチェック入れてもらって、それを精査して、いるものだけをこちらで購入してお送りするみたいな。
へー、そうなんですね。
っていう手段も取ってますね。
あ、じゃあ今回も私物がだいぶ入ってる。
そうですね、半分私物半分購入みたいな。
結構なんか今手に入らないレアないものとか。
あ、それいいですね。
このチケライ見たことないレアの。
バンダイ。
バンダイのチケライとか。
わあ、そんなレアゲーまで。
とか、
あ、それもだって言ったら立川店のみじゃないですか。
もちろん、もう僕言っても数年選手なんで、
はい、
数十年選手なんです。
わあ、協力。
そうすると。やっぱ昔からゲームに親しんでた方の力だなという。
なるほど。じゃあ白坂さん的にはそこが一番こう、はい、なんですか、惹かれた部分ですか？
そうです、でも熱意も込みで、そうですね。
いや正直、いやもう正直言いますけど、はいはい、ジェリカフェであるメリットみたいなところは未だに謎だなと思ってる。
どういうこと
ジェリカフェの要はフランチャイズチェーンとして出すっていう話があったとしても、はい、今結構いろんな方が独自のブランドに出してるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
なぜそのフランチャイズとして出した理由、さっきちょっと話されてましたけど、もう少し詳しくこう、なんでしょう、どこに惹かれたのかっていうところを聞きたい。
僕目線になっちゃ し、割となんかズバッと言っちゃってあれなんですけど、はい、もし大小田さんがジェリージェリカフェじゃなくて、はい、独自のブランドでお店を出してたら、うん、多分うまくいってないなって
、うん、それは俺も思ってます。いや、初めのところはやっぱりどっちですかみたいな、あの自分で出す形のあれでサポートしてもいいですよとは言われて、でも自分の中でやっぱりちょっと自信がなかった部分はあります。もちろんカフェっていう経験もないですし、あとやっぱり、まあ、ボードゲーム自体は確かにこう年々人気がっていう部分ではあるのかなとは、もちろん昔に比べたらあるんですけど、ただ突き抜ける、ね、分野ではないのかなと、
まあそうです
ね、だから
あ
のダーツやビリヤードみたいにブワッと流行っていっぱい店ができてブワッと潰れるような業態でもないのかなと。
とはいえ制約もついて回るじゃないですか。要は自分のお店だったら自由にこう例えばじゃあチラシ配ります、何しますっていうのも自由ですけど、結局フランチャイズであれのどうします白坂さんっていう面もありますし、あとそういうのはやめてほしいっていうので、
もちろんそうですね、
その自分の意思というか我慢しなきゃいけないっていうのも当然存在するわけで、そこってどうします。
そうですね、まあでもそうは言ってもいろいろ自分の方でもこう思ったものに関してはこれはどうですかどうですかっていう提案はしていって、その中でちょっとまあこれはどうしてもやりたいですっていうところを比較的許してもらえた部分もあります。もちろんこれはやっぱりやめてくださいっていうところもやめた部分もありますし、そこのところにちゃんとなんか理由があるのであれば自分はいいかなと思ったんで、例えばこうドリンクのコースター一つにしてもこういうの置いてないんですけど、ジェリーカフェライスけどどうですかっていう話して、まあ、これがこうガクガク動くものだったらダメだよとか、今回動かないからじゃあこれだったらいいかなとか、そうですね、そういうのがあったりとかっていうのはあるんですけど、やっぱりそこも、ね、6店舗もやってる店だとその辺のノウハウある程度ついてるし、それが、うん、まあ、逆に言えばそこの強みでもある部分でもあるかなと思ったんで、ある程度はその白子さんが言うやり方についていこうという部分もありました。その中で自分の特色の部分を持っていけばいいのかなというふ
うに。うわ、もう白坂先生、いいぞいいぞ、洗脳完了じゃない
おい宗教みたいに言うな。
素晴らしいですね。ここまででもね、ちゃんと糸を組んでくれる方ってすごいです
よ。フランチャイズ絶対いいとは僕も思ってなくて、なのでフランチャイズにご相談いただくときにいつも言ってるのは、フランチャイズのメリットデメリットどっちも言ってるんですよ。でちゃんともしうちの名前使わなければ自由度はありますよと。でまあちょっとアドバイスぐらいだったらしますよ、それでも。ぐらいの感じで、でも、でそれでまあ、どっちか好きな方を選んでくださいね、みたいなことは、全員が言ってるんで、
お
まあ、その結果、フランチャイズにしなかったのはキャラバンズベースなんですっていう感じなんで、押し付けたりはしません。割とあの提案していただければ、あの割とあいいじゃんって結構言っちゃうタイプなんで。
じゃあ、おこださんと結構相性が良かったりね。
もうでも僕ら誰とでも相性いいんで。
キャラバンズベースの話しちゃうねんか。
相性悪いわけじゃない。
相性悪い
よ。悪いわけじゃないから。
はい、じゃあ次の話に行きますが、お店をやる前と始めた後で、皆さんの中でのこう白坂さんへの印象ってどう変わったのかなって思うんですよね。
どういうこと？
正直白坂さんってこういう人じゃないかなって思ってたのと、実際に触れた時に、あ、意外と何でしょうね、気さくに話し合える仲だなって思う面と、かつ仕事の時こんな感じなんみたいな、そういう印象の差があるかなと思う。
前評判とのみたいな。
今回はあくまでジェリージェリカフェスペシャルだから、それこそ白坂さんへの思いみたいなのちょっと語ってほしいなと思ってて、こういう人なんだっていうのはやっぱ中じゃないと見えてこないから、で今後当然ね、さっき言ったフランチャイズもし考えてる方いらっしゃいましたらみたいに言いましたけど、いやいや、それでもちょっとやっぱウェイ系感が強すぎてパーティーピーポーなんじゃないみたいな、夜とかなんかちょっと薄めの服着てる女と一緒に遊んでんじゃないのみたいな、やっぱ印象あるじゃないです
か。ないないないない。
でそこら辺のなんかこう内側からの感想が聞きたい。
頼むよ頼むよ。
ねえ、さん聞きたいですね。
外の人なんで、ね、何思ってるの？
君になんか松永さんが。でもそうですね。僕でも白坂さんとお会いしたのがもう本当にジェリージェリカフェに入るっていうアルバイトの面接の時に確か初対面だった
ので
、ほぼお仕事で ジか。
仕事前は知らない。
そうです、仕事前は。
じゃあ仕事中のイメージを教えてください。
直接サックスとして働いてる時に、はい、あまりお会いすることないんですよ。直接はまあ店長の方とやったりするので、そうすると結構お会いするのってこういった交流会だったりみたいなところにいると、うんうん、やっぱなんていうんですかね、人たらしというか。
いや確かに、
いやいやいやいや、コミュ障だよ俺。
いやいやいやいや、そんなことないじゃないですか。
いい言葉だな、人たらし、まさにそうですね。良くも悪くもです。
悪くも
内側に入ってくるんですよね。
そうです
ね、距離の詰め方が。
いやでもそんな上手いと思います、本当に。詰め方とかは仲良くなってるんじゃないかって、すぐ初対面2回とかしか会ったことなくても勘違いしちゃうそうなくらい。
一歩間違えたら土足でズカズカ入ってく
る。不快感に入ってくるような入り方じゃないみたいな。
綺麗な土足ってこと？
綺麗な土足。おにゅうおにゅう。
土払った
払ったやつだし。土足ってこと。やっぱこれは歌舞伎町でね学んで使ったもの。
やっぱあるんだな。
アフターとか同伴とか。さすがですよ。それはね、私も思いました、新井さんの言うとおり。やっぱ最初怖かったんですよ。すごいベンチャー感出してるから。
出してない出してない。
絡んだらなんか全部銭勘定で、なんかどれぐらい儲かんのそれみたいな乗り出すのかなと思った。結構ね、なんか一緒に飲んだり一緒に遊んだりしてくれるし。
もっと大きな声で言ってくださいそれ。
結構言ってる。
なんかそのボードゲームカフェをやってる方にそう思われがちで、なんか、うん、あの白坂さんに怒られるんじゃないかみたいな。
そうそうそう。
怒るわけない
し。え、荒井さん怒られたことはない？
これはないですかね。
なんかその同業のオーナーさんがなんかライバルしてくるんじゃないかみたいな意味で。
そういうこと。同じ立ち位置の人たち同士で、ね、白坂さんがなんか言ってくるんじゃないか、
みたいな。
まあぶっちゃけそういうお店もありますけど、うん、でも白坂さんはそういうのしない。
白坂さんそういうことしないじゃないですか。
なんで他人事みたいな言い方。
っていうことはもっと大きな声で。
いや、そこまで私知らないんで、はい、じゃあちょっと大小田さん聞いてみましょう。
はい。はい、そうですね。今、まあ、やっぱり自分はそういう意味で初めて、まあ、やり取りする中で、まあ、最初はもうメールだけでのやり取りだったんで、まあそのやり取りだけではやっぱり人間性っていうのはわからない部分は。
直接会ったのってもっと後だったんですか？
そうですね。物件が、まあ、初めだけは電話でもちろんお話したんですけど、そこから先はもうほとんどメールでのやり取りで、進めましょう、あそれやめましょうみたいなところのやり取りでどんどん進めていったっていう感はあったので、もう本当に逆に言えばここをオープンするっていうのが決まった後からですね、結構こうやり取りを直接会ったりとかして。
で、印象どうでした？
そうですね、正直な印象は、あ、なんか気さくな人っていうのはすごく、自分の方がやっぱどうしても年齢が高いので、はい、その部分はちょっと斜め見られる可能性もあるのかな、なんてもちょっと、
まあね、やっぱ気をしますよね、
ありましたし、だからまあそこの部分があったらやっぱりなかなかこうそのまま進めるっていうのも難しかった部分ありますし、あとはいい意味でも悪い意味でも、まあ、あの結構突き放されていろいろやられてた部分があったんで、結構メールのやり取りでもいろいろ促しはしてくれてるんですけど、ほとんど俺これ俺も考えなきゃいけないんだ、あ、俺も考えなきゃいけないみたいな。
思ったよりやってくんねえ
な。フランチャイズってなんかイメージって結構こうでって、もちろんそれ分のあれがあるんで、その外れた道のことをやられると困るっていう多分意味合いがあると思うんで、
はい、
もちろんそこの部分はブレーキかけられたこともあると思うんですけど、意外とそこまででも
思ったより自由にやらせてくれたやん、
うん、そういう部分逆に不安になる部分はあったんですね。
あ、そうですね。
いいのかなこれ、俺オープンしようとしてるけど、これ本当に後からだったらやめたって言われるのかなとか。
それ怖い、え、実際どうだったの？それは なぜそうしたの？
いや、僕の中では、はい、めっちゃ口出したと思ってたんですよ、
うん、
口出しちゃったなと思ってて、っていうのも前のフランチャイズの下北沢、
はい、
水道橋店の、
うんうん、
に関してはほとんど何も言ってないんですよ。あ、物件ここいいんじゃない、あ、じゃあここ行きましょう、ゴーデみたいな。でその後の内装とかも、はい、一応こんな感じにします、ゴーデみたいな。 まあ、そういうやりとりしかしてなくて、あとはもうオープン日に行くだけみたいな感じだったんです。そう考えると、
それはむしろ酒井さんがさすがって感じ
だもんね。
そうそうそう、相手に合わせてるみたいなことがあるんですけど、小保田さんはあこれはちょっといろいろやってあげなきゃダメだなと思って、うん、水道橋下北に比べると立川はオープン前にめっちゃ来てます、
うん、そうオープン前にはだから結構計算、
でもそれでも本人的には、
はい、その前はちょっと不安でしたね
実際ますよね、
まあまあもちろんその白坂さんの方にはもちろん融資がちょっと降りないと、うんまあ、できないっていう部分もお話をしてた部分はあって、うん、まあ、前の職場は本当に正直な話もオープンが融資が降りなかったらまた半年沈んでおこうというぐらいの気持ちがいたんで、だから全く誰にも話さないで、もう白坂さんと自分の妻だけ。
他にはどうして奥さんはなんて言ってたんです
か。いやそれ気になるよ
ね、奥さんは正直だって私だったらまず反対しますよ。
お会いしてるんですけど、うん、奥様には、はい、でもなんか本当になんかよろしくお願いしますみたいな
念をされて
る。こちらからもお世話になりますみたいな感じ。
でも厳しい、女性の方がやっぱ厳しいです
から。そうです
ね、ね、
だから5を出したのが、
うん、
まあその辺も多分性格なんでしょうけど、自分がもうやるって言ったら多分もう聞かないっていうふうに思ってたんで、相当でも本人はもう融資なんか降りないでしょっていう思いの方が強かったみたいで、自分の中ではいやでもって思ってる部分があって、
降りまくるよ。
不安ですよね、松原さんね。自分のところのね旦那がこういう道に行く、まあ当然応援したい気持ちもあるけど、実際にその人だけじゃなくてパートナーが存在すると、そのパートナーが白坂さんでどういった人か分かんないってなったら、騙されてんじゃないのとか調べたらなんか、調べたらなんか画像で、すげえ歌舞伎町の時の画像出てくるから、出てくるよ、白坂町の傑作じゃ出てくるから、いやもうすごいなと思って、
だからそれね、許してくれた奥さん、
許してくれたのもすごいですし、やっぱそれだけ信頼を本人自身も奥さんに対して常に見せてたってことですよね。いやかっこいいじゃないですか、
いい話
ちょっと待って、なんかいい感じに編集した風にするのやめよう結構むちゃくちゃ言ってるよ
はい、ちょこちょこいい話って挟めばなんか
なんかそんな方に持っていけるかなみたいな、ずるいな。はい、ありがとうございます。はい、ではですね、続いての質問なんですけれども、ジェリカフェをやっていく上で、はい、というか続けていく上での工夫ってあるのかなっていうところなんですけど、ちょっとこれはね白坂先生の方に聞きたい部分と、あと各店舗同士って交流ってどれくらいあるんです
か。交流はですね、うん、実はあんまりなくてですね。
そうなんですか。
まあ一部あるんですけど、うん、でも それも他の店舗に遊びに行ったのがきっかけで仲良くなるとか。
なんか定期会みたいな、
まあ、たまにやってますよね。
そうですね
たまに、でもね、
本当たまにだな
一回話があったかも。
それもダメじゃん、たまにじゃねえ。
でもこれ本当に一昨日、池袋の店長の高田君と話してて、店舗も増えてきたから、うん、JJ カフェで部活動を作ろうって話になって
部活動、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。
今なんか話に上がってるのは、はい、ジェリーカフェバスケ部を作ろう。
いやいやもう
なるほど。
いやいやすごい、
ジェリーカフェマージャン部というもの
が、あ、そうそうそう、今ジェリーカフェマージャン部の LINE グループはもうできたんです
よ。急に招待されて、なんだろうなこれと思いながら、
なんちゃらぶっていうのを作って、グループを作って、そこに店舗関係なく誘ってば店舗間交流できるんじゃないかっていうのを一昨日高田君として
ちょうど、
だからちょうどね、やりたいと思ってたんですよ。いいところに目つきますね
何褒めてんのいや実際でもね、その不安っていう意味で言うと、今後その人たちとのやり取りみたいなも、他の店舗はこういうことしてるからこっちもこうしようみたいなのは当然あるから、そこはやっぱ交流ないと、特に今これで何店舗ですか、7でしょ。で今後も当然伸びていくと思うんで、それはもっと密にやった方が、白坂さんからしたら見えてる部分あると思いますけど、お互いの見えてない部分って絶対いっぱいあるんで、そしたら暴走する人も出てきますよ。
暴走、
分かんないんだ、だってね、何されるか分かんない
怖っ、
ね、ね、
そうですね、
そうですよ急にゲームセンターみたいになるかもしれない、
急に
急にいやだから分かんないから、そこはうまくやりたい。
確かにそうですね、
部活 いですね。
部活はねちょっと増やしていきたいなっていう、うんうん、
あれじゃあ工夫は
工夫
そうあなたはトップとしてい
やーまあでもなんか、まあ、やっぱ注目がされたいっていうのはあるので
注目メディアそれとも消費者、ね、
やっぱり手っ取り早いのはやっぱ店舗を増やすことなんですけど
そうなんだ
やっぱその
気話だな
伸びてる感じ出るじゃないですか
あ
海外的にイメージとしてなんですけどやっぱりお金かかっちゃう部分もあるんで、うん、やっぱりフランチャイズに頼むっていうのと、うん、あとはあの、まあ、メディアに取り上げられるようななんか面白い施策を考える
って
、
なんか2、3日前にジェリージェリーキッズ
キッズ
あそういう
ジェリージェリーキッズ
そうなんですよ
何何何何
キッズがですねあの横浜にあるんですけど、ね、2月末で終わり
だ
し
てもう配信の頃にはちょうど終わってます、ね、
2月末の終わりになりまして、うんで亡くなっちゃうの寂しいんで、うんまたやりたいなと思ってたら3月からまた埼玉の四季っていう四季駅なんですけど
あれってことは手応えあったってことですよね
手応えありますね
すげえあなた本当何やってもうまくいきますよね
正直ジェリージェリーカフェと比べると人気ベースではそこまで大きくないんですけどなんかやりがいがすごいんですよ
へー
やっぱなんかちびっ子って素直じゃないですか、
はいはいはい、
面白いのは面白いっていうしつまんないのはつまんないっていうし、うん、その面白いって言った時の表情って本物じゃないですか
なるほどなるほど
大人なんかより、
うん、そうするなんか大人なんか
そうするとなんか
オタクより
とは言ってない
です
。インストの違いがあるというか
ああそうかそうか
で親御さんも喜んでくれるんですよあこういう出会いがあってよかったみたいなボードゲームとか
これでも白坂さんの特徴だと思うんですけどお子さんに対してもそういう実直に接するじゃないですか当然
実直
いや実直ですよぶっちゃけお店側からするとねやっぱりあ子供は別にそのまあ正直親がお金払ってくれるわけでうるさくされたりとか物壊されたりとか心配がいろいろあるから正直おとなしくしてほしいっていうか存在としてはお金儲けつながる話じゃないっていう方がやっぱボードゲームは特にアナログなんで大きいのに本当にそこも真剣に広めていきたいしこれがやりがいだっていう風に思ってるじゃないですか
そうなんですいい話
自分で言えや
もう一個乗っけてくるとも
う一個乗っけると
これもいい話なんですけど、
はい、
あの動物将棋
大好
きなんですよ、
はいはい、
あれ何が素晴らしいって、
うん、
あのちびっこの将棋ユーザーを増やしてる
あそうですね、
うん、でそこから将来のプロ棋士を増やしてることになってるんですよ
なるほどなるほど
みたいな話をあの北尾さんとかもされてて、
うん、
なんて未来を見た素敵なプロジェクトなんだと思って
確かに確かに、
うん、なんで今やってるジェリージェイキッズはちびっこボードゲーマーを増やして将来のボードゲーマーを育成してるんですよ
あいい話ということは育ったお子さんたちがいろんな他のゲームカフェとかあとボードゲームショップとかっていうところに行って、
うん、
あそうなったらもう業界自体がもう
でしょ、
うん、ね白坂印でいっぱいになる
言い方
ジェリージェリー
いやいやもっと言い方
真のジェリージェリーキッズが
ちょいちょいさ宗教みたいな
違うのそうだね
いい話にした
いんだけどいやでもすごくいいですよね、うん、あそれは狙いとしては一応
そうそうあります。あとやっぱりあの僕自身も息子がいるっていうのがあるので
そうですね可愛いお子さんがね
可愛い
ちょくちょく動画上げますよねあなた自分ところのお子さんをこの顔は出さない方がいいんじゃないかみたいなこの SNS のね時代にねガンガンで出してね可愛い見てくれうちの子供みたいな
僕顔出ししてるんですよ、
はい、
息子が顔出しするに決まってるじゃないですか
すごいな、なん
かすごいですね。
僕はさらわれるよ。ジェリージェリーカフェが多分100店舗ぐらいになった時にはさらわれます。身代金を要求されます。
いや100店舗と引き換えか。
いやいやいや。トレード。はい、そうなんですね。工夫としてはそういうところがある。他にもあります？
何かとのコラボみたいなの。
うんうん。
まあ、ずっと、まあ、アイドルとかボードゲームアイドルとか、
うん、
あとラップとか、
はい、
ラップももう一個作りたいんですよ。
え待って、そもそもスピッチの新曲は
新曲今ね絶賛レコーディング中で、
じゃあもう配信してる頃には出てるかな。
でだからレコーディング仮レコーディングして本レコーディングを今してるところ ところだって、
めっちゃ楽しみ。
で本当もうちょっと待ってくださいっていうところなんですけど、
うん、
まあ、それとは別に、うん、ラップもまたやりたくて、
うんうん、
あの1曲出してたんですよ、ボードゲームボーイズっていう。
ええー、もちろんホラボドでもね1回使わせていただいて、もうすごい反響でしたよ。あとカラオケ行ったらちゃんとね、
カラオケ歌えるんですよ、
動画付きで入ってるんですよね。
それの第2弾を今企画中で、これまだどこにも行ってないんですけど、
はい、
あのポケモン言えるかなってあったじゃないですか。
ポケモン言えるかなありましたね。
あれのボードゲーム前で
バカか。大丈夫。
ボードゲームの名前をひたすら言う、はい。
そん
な感じじゃないんですけど、ボードゲーム、そのキャッチーな感じでボードゲーム、ボードゲームの名前で韻を踏んだりとか。
へー、すごいな。何を、何、どこに行きたいの。
完全に自己満足。
ラップ好きですもんね。
ラップ好き、ヒップホップ好きっていうのがあるんで。
そうです
よ、そういうの。
いや、いいじゃないですか。で、そういうのからきっかけで、さらにメディアも食いついてくれたらなって。
まあ、そうですね、あわよくば。
もうだって最近もう芸能人と遊ぶのが普通になってますね。
まだまだまだ、まあ、全然
さすが。P 入れるから教えてください、最近この人と遊んだんですよみたいな。
この人と遊んだ、
P 入れるか、うんうん、
アムロナミエです。
ずっとひゃー、マジで、すごくない。
それやりたいね。
マジか、すごいね。やってくれるか。じゃあちょっともしかしたらリスナーかもしれないから、アムロナミエさんにお願いします。
いやぜひ、大好きなんです。
はい、この前ガッキーが好きって言ってたのもう乗り換えたんですね。
ガッキーはね、意外と背高かったんですよね。
すごいリアルだ。
本当に実物は
何がっかりしてるの。ファンに殺されるはい、わかりました。はい、じゃあ次の質問いきます。お店をやってきての反省点ありますか、もしくはこうしてればよかったなって思うことっていうのをちょっと新井さんからも聞いてみたいなと思うんですけど、
はい、これは僕個人こんな感じで働いてればよかったなっていう
っていうのも当然そうですし、お店的にもこうなってればよかったなみたいなのも
聞きたい
聞きたい、
すごいシンプルというか細かいところではあるんですけど、やっぱりグラスは
グラス
グラスは
出たグラス問題な。
何グラスって
イージリーカフェって、
はい、
来られたことある方は分かるかと思うんですけど、
うん、
普通のグラスを使ってるんですね。
あー、ガラスをね、
ガラスのグラスを使ってるので、当然倒してしまったら中身こぼれますし、
割れちゃうし、
割れちゃうし、
うん、
で結構他のボードゲームカフェさんって蓋付きのだったりとか、
あ、
プラスチック製だったりだとか、
うん、
気を使ってるところが
しょっちゅうこぼして
まるんですよ。
誰かしら
今日も3回こぼしてますね。
ちょんちゅうもですし、
うん、
僕が普通にお昼間敷袋でアルバイトしてきたんですけども、この最中にも2回ありました。
はい、やっぱそうなんだ。でも危険じゃないですか、割れた時に。
割れることそんなないよね。
あ、そうなんだ。
そうですね、たまに
たまにぐらい。
いや、これはもうずっと言われてる問題で、メリットデメリットどっちを取るか問題なんですよ。
メリット何
で、僕的にはメリットというかデメリットの方が僕の中ででかいと思っちゃってるだけの個人の問題、個人の好みの問題なんですけど、
はいはい、
あのタンブラーっていうんですか、何ですか。
あ、そうですね、タンブラー、うんうん、
あれって、
うん、
まあ、カフェっぽくないっていうのが一つあるのと、
はいはい、
あの普通の通常のカフェっぽくないっていうのが一つあるのと、中身が見えないことはあるじゃないですか。
あー、なるほど。
神経質な人とかは嫌な人とかいるんじゃないかな、
う
ん、
清潔感とか、
そうそう、
ちょっと飲み間違えたりとか、
あとその中が見えないから、
うん、
あのちょっと透明なところが嫌な人もいるんじゃないかなとか、あとはスタッフ目線でも下げていいか分かんないとか。
あー、確かに、それは言えてますね。でもほらね、松永さん、ほら遊びカフェだと何でしたっけ、あれおしゃれなやつ、
あの瓶
のやつ、名前忘れたけど、
全然誰も出てこない
全員もさ、
ストレンジャーみたいな。
ストレンジャーって何でもあれね、うん、あの2つ木でストローが刺さってるやつ。
でもあれ洗うのも
洗うのも、あ、そう言ってた、伊達あずみさんも言ってました、洗うの大変だし、
私あれストローありきやったりするから、
あと、すげえかさばる、
そ
う、
だからうちはもう切り替えるタイミング逃してるっていうのも否めないんですけど、ちょっとこれは今のところは 当分はこれで行くかな。
なるほど。
もうこぼしたらもうごめん。
いや、むしろお客さん側がやっぱ気使っちゃうっていうの
はあるんだね。そうそうそうそう。いや、どうしてもやっぱりゲームに目がいってるとプラス、ね、
ジャングルスピードとかね、ハンズとかやってると追加者ってやって
なっちゃう、なっちゃう。だからそれはね、悩ましい問題なんでね、まあ、どっちが正しいはないと思ってて、
まあでもそうだな、小物にすごい気合い入ってるのがやっぱジェリージェリーカフェですからね。
ちょっと気
にプレイマットにしても独自のものだし、やっぱコースターにしてもちゃんとお店の色に合ったものにするわけじゃないですか。いや難しいところ
です。でもね、スタッフ目線だとそこが気になるのはすごいよくわかります。
だってそこにコスト割いてるわけですもんね。
あ、すいませんってここ拭いて拭いてで、ゲームはダメになっちゃう時もあるし。
あ、ボードゲーマーから一個、あの
ボードゲーマーから
ジェリカフェさんっていうよりかは、そのボードゲームカフェやってる方になんかこうしたらいいのになって思うことが2個ぐらいありまして、そう、あのボードゲーマーはボードゲームカフェ、まあ、250ぐらい登録してるんです
ね。そうですね。
そうで、あの店舗機能っていうのを申し込んでいただいたら、いろいろ画像とかも登録できるようになってるんですけど、あのやっぱりですね、ライト層向けにすごいいっぱい店の写真とかイベントの写真をどんどん投稿してほしいな
って。ああ、なるほどね。確かに。
で、お子さんメモ。
メモ。
で、食べログとかも、あのボドキャマ参考にしてるんですけど、食べログってやっぱり店の写真をまず見るじゃないですか。
見ます見ます。
そう、あのお店の入るまでの道とか、なんかそのテナントに入ってたら下になんか変なお店ないかなとか気になりますし。
女性は特にね。
で、お店の写真をライト層向けにいっぱい入れてほしい。やっぱそのお店があのリツイートよくされるんですよ。ボドキャマでツイートしても、こんなおしゃれなお店あるんだみたいなリツイートが結構あったりして。で、あとヘビーなこう怖そう向けにはその新しいボードゲーム仕入れたらそれの情報どんどん出してほしいなと思って。あのボードゲームってあのこのゲームが遊べる店舗一覧みたいな機能があるんです
よ。そんなもんだ。
そう、カタンって入れたらもう 何十店舗出てくるんですけど、で結構あの使ってらっしゃるんですよ。ツイートの中でもそこの URL のツイートってすごい多くて、あ、大阪にカタン遊べる店ここあんじゃんみたいな、そういうツイートが結構あるんですね。で、新しい、最近だとテストプレイなんてしてないのすごい流行ったじゃないですか。あれを調べて、あ、これ新しいゲームだけど近くにあるねっていうこまめにこう登録してくれてる店舗さんはすごいヒットしていて、なんでそういう情報をどんどんやってほしい。
なるほど。写真をたくさん載せることと、まあ、入荷したゲームっていうのはちゃんと情報発信すると、は
い、聞いた、いいこと聞いた。
ボードゲームで多いツイート、
特に男性はいいですよ、友達連れてってこれでわー楽しかった終わりでいいけど、女性はやっぱりそこの雰囲気とか、ね、よくあるのは、あ、じゃ あ, あの看板はドデーンってなってるけど、結局入るときは小さい路地裏行ってで階段登っていくってなったときに、いやー気にしますよね。
なんかお客さんが写ってる写真とかそういうのもすごい参考にしてる人多いなって思います。
なるほどね。
女子大生だと女子大生が写ってる写真だと自分も行っていいところなんだってのがあるんで、
あれあれ、あの沖縄のさゲームバーさんかな、もうなんかもう顔出しまくりじゃない。
ゆき店長かな、
ね、めちゃくちゃ可愛らしい店長だし、お客さんもバシバシ撮ってもうみんなイエーイ、みんな普通嫌がるじゃないですか、ちょっとみたいな、もうイエーイ、うーみたいな、あれは
でもいいですよね、そういう、
そう行ってみたいですもん。でいざ行ったら端っこの方でこうやってうん、もう怖くて怖いなって、まあ、それはさすがにないですけど、やっぱ情報は大事ってことですよね。
そうですね、見ててすごい。
なるほど、はい、じゃあ反省点というところでは何かありますか、立川店的には。
反省点か、まだねオープンしてないで反省、まあそう、
じゃあこうしてればよかったなっていうところでちょっと気になる点とか心残りあります？
そうですね、まあ結構いろいろ、まあね、ボードゲームはもちろん好きだっていうことで始めた部分ではあるんですけども、はい、自分は持ってるものに関してはそうなんですが、持ってない部分のゲームをいっぱい揃えたことで、やっぱりまあいろいろ白坂さんが、まあ、スタッフとかにも話すのを聞いてると、やっぱり紹介できてなんぼだと、うん、新しいものを ね、
なるほどね。
で、まあ、もちろん家賃の絡みとかもあって、まあ、なんとか2月ギリギリでもオープンっていうのをやっぱ優先した結果、ほとんど自分がまだボードゲームを覚えられてない。だからそれがちょっと今のところ、
もちろん持参したものに関しては覚えてるけど、
ただその持参したものでも やっぱりちょっとしばらくやってないと。
まあそうですよ。
だからもうそういうのもあると、そこはちょっと今から今度まあお客さんと一緒に覚えるぐらいの勢いで、スタッフと一緒にもう一気にローラー作戦でみんなで覚えようって。
新井さんはどうされてたんですか、全て覚えてたんですか。
僕は入るときは10個ぐらいしか覚えてません。
じゃあインストお願いしますってお客さん言われたら、
本当に知らないゲームとかだったらその場で読みながら僕も一緒に覚えていいですかみたいな感じで、ちょっと僕の上まだ知らないんです
けど、それ嬉しいですね、
感じで読んでやるか、もしくはそのゲームがなんか結構大変そうだったら、ちょっと大変そうなんですけどもこっち面白いのが他にあるんでこれどうですかって違うものをお勧めするみたいなことはよくやってました。
確かに確かに、お客さんに合ったものにね、ちょっとこっちうまくプレゼンしてっていうのはいいかもしれないですね。
伸びしろを最優先で重視してるんで。
なるほど、そこら辺の指示って他のお店にはないんですか、白坂先生的には。
その採用的な、
いや、そのゲームをインストする上での、そのノウハウとかコツとかこうしてほしいみたいな指示みたいな。
そうですね、まあ、インストのコツを言うと多分それだけでね結構時間かかったと思うんですけど、はい、インストできなかった時のコツみたいなのがあって、
はいはいはい、
このゲームやりたいんですけどって言われた時に知らないですと、
はい、
そう言われた時にやんわりと違うゲームに誘導する、
はい、あ、今新井さんが言った
やつとか、あ、これすごい面白いんですけどこれよりももうちょっと短い時間でもっと面白いゲームあるんですけど紹介してもらえばいいですか。
あ、やっぱそちらですね。
ごめんなさい知らないんですさようならでなっちゃうとなんか感じ悪いじゃないですか。でそこのコミュ力というか対応力でどうにでもできると思ってるんで、
うん、
それだったらルール全然知らなくても数少なくてもなんとかなると思ってる。僕なんかは知らないゲーム来たと思ったらやべえと思うじゃないですか。でもすいませんもう素直に謝ります。素直に謝ってこのゲーム奇跡的に知らないんです、
奇跡的
にこのゲームだけ奇跡的に知らないんです。これ以外は全部わかるんですけどみたいな。
嘘じゃん。
で難を逃れる。でもその場しのぎができれば割と、
まあそうですよね。
これからゲーム頑張って覚えますっていう人であればうちはもうじゃんじゃん対応してって。
実際お客さんでもそうだと思うんですよ。いざこれをインストしてくださいって言った以上やらなきゃって気持ちになるじゃないですか。
そう
で放置されてじゃあ言わなきゃ説明書見なきゃっていう空気になると引くに引けなくなるんですよ。そういう時に、まあ、お店の人が知らないって言ってるから確かにこっちのやつ別のやつにしてみようって言いやすい空気にしてあげるのはやっぱ非常に大事だなと思いました。私も他のジェリカフェ以外も行ってやっぱそれは大きく思いましたよね。
あとスタッフがそのお客さんに自分の知らないゲームを手に取らせない、
うんうん、
その前にどんなゲーム探してます
とか。なるほど。
じゃあこういうゲームちょっとあるんですけど紹介してもいいですかみたいなことを言って自分のインストできるゲームにこう誘導するっていうのが一つテクニックとしてあって、
わかります。
そうすれば自分がインストできないことがバレない、
量販店みたいな感じですね。そういう
まさにそうですよね。
だからそういう意味ではボードゲーム好きな人しか採用してないんで働いていけばどんどん覚えてくれるんですよ。
そうですね、それはそうですね。
なるほど。
ちょっと関連してじゃないですけど、
はい、
お客さんからめっちゃよく聞かれる質問があるんですけど、はい、店員さんってここにあるボードゲーム全部覚えてるんですかって。
やっぱ
聞かれるんですよ、うん、覚えてるわけねえよってすごい思い
ますけどなんて返すん
ですか。そういうけどさすがに全部はって言いながら、まあ、頑張って覚えながらやってるところですねみたいな感じではあるんですけど。
なるほど。
横浜店の店長、
ああ
全部知ってます。
それがすごい、
300ぐらいあるかな。
すごい。
ここにあるゲームルールみんな知ってるんですかって言われた時に、
はい、
知ってますって言いたいがために
うわ
めっちゃかっこよくないですか。
かっこいい。いいですね。
そう
ね、ほんとそれと白坂さん考えたらもういやいや
そこの比較やめて
自分で出してきたのはい、わかりました、はい、ありがとうございます。ではですね、一番辛かった話も聞きたいなと思うんです。
辛かった
話。新井さんどうです、もう実際ジェリージェリーカフェを卒業して、
はい、
リアルに辛かった点って。
リアルに辛かった点、
俺聞きたい聞きたい
聞きたいですね。
まあ仕方ない部分あるんですけど、
はい、
相席の希望で一人で来たお客さんがいらっしゃるわけですよ、
うん、
でその方が、まあ、結構何回か来てくださったお客さんなんですけど、
はい、
相席できる
る日はいいんですけれども、できない日に、うん、できない日に他にお客様がたまたまいなかった日に来られちゃった時にっていうことが何回かあって、うん、でもちろんそういう時にお相手できる時はすることもあったりしたんですけれども、うん、ずっとそこにつきっきりなわけにもいかないので、うん、でずっとそれができないなっていう時が何回かたまたま重なっちゃって、
重なっちゃって、
でその方がたまたま僕がいる時にばっかり来られたらしくて、でその方が来られる時にたまたま相席今日がいらっしゃらなくっていうのが何週か続いちゃって、うん、なんか君がいる時他にお客さんいないねっていうのを言われて、その次の週からパッタリ来なくなっちゃって、
これはショックだな。
結構もう結構1年以上前なんですよ、その頃なんですけど、
いや難しい、それはだってタイミングですし、しかも新井さんが悪いわけじゃないですからね、今後起こり得ますよね。
そうですね、
そういうのどうするか、無理やりねじ込むわけにもね、なかなか、それこそジェリージェリーカフェのスタイルっていうかイメージ戦略もあるんで、あんまりそういうの無理にしちゃうっていうの難しいじゃないですか、独断では。
それ最近は結構解決できてて、
あの
毎週愛席ナイトっていうイベントやってるんですよ。
うん、お愛席ナイト、
はい、あとお一人様ナイトってのもやってるんですけど、おうおう、それを言うことで、うんうん、その日に一人では来てね、
ああうまい、なるほど、
っていうのを案に言っていて、うん、そうするとそのイベント日以外に一人で来るで一人ぼっちっていうパターンが少なくなったんですよ。
そういうイベントやってるからその日に合わせようっていう方向に、うまいな、なるほど、
そうすると割とみんなハッピーになる。
そういったイベントってジェリーカフェ各店舗でそれぞれでやってるんですか。
それぞれ、この店舗は毎週何曜日みたいな、曜日は、
そうなんですね、
店長に任せてるんですけど、
へー、あ、じゃあそれでいい意味では安心です
ね。そうすれば割と解決されましたね。
わでも新井さんやっぱりね、あのまだピュアなハートなんで、そういうのやっぱショックですよね。
いや僕もそういう話をが確か聞いたからこういうのやろうってなったんで、まあ、そういうの経てです
よ、すごい対応能力、へー、なるほど、ありがとうございます。はい、じゃあ何か辛いこと。
そうですね、たまたまだったんかもしれないですけど、まあ、いろんなお店が平日で見に行って、しかもまあ13時からの時間で行って、はいはい、たまたま行く店舗で僕は渋谷池袋はまあもちろん、まあ、1,2 番の店舗なんでいらっしゃいますけど、はい、自分が行く店舗お客さんがいないんですよね。
でそれがちょうどね、
そうそうで、やっぱりこう融資受けてこうフランチャイズやろう
貴重かな、
不安、そこは辛いというよりは、俺この道を選んだのは最初なんだなとかっていうのはあったんですね。で白崎さんにこう会うようになって、じゃあいいですよいいですよって言われると、
これ俺言ってるんとジャブやんけ。
確かに渋谷はいるけど、これ立川ってこれ大丈夫
か、大丈夫か、
辛いというよりはもうそこはもう本当に不安の一つ
で、ね、精神面の戦いが激しかったよね。
頑張ろう、
なんでしょうけど
ね。いや、これはでも正直ね、どこでもそうですよ。今こそ流行ってるって言っても、
いや平日昼はね、
平日のお昼はやっぱ厳しい。
そうですね、それもだから見てるのもあって、ただまあそうは言っても渋谷とかでやっぱ平日で見るとこんなにいるのっていうぐらいで、だからこれも地域だったりとかの違いもあって、
まあそうですね、やっぱ社会人か学生かってとこもありますし、サービス業かどうかみたいなお客さんのね、やっぱそうはだいぶ影響しますしね。あと言ってしまうと、ジェリーカフェ行こう渋谷店にって人もいるんですよ。そう、近くのジェリーカフェではなくて、ジェリーカフェ初めて行く時にどこ行くかってなったら、じゃあ渋谷店かなって、もしくは池袋店かなって、私はやっぱ少なくも思いましたよ。
近いとこ行ってよ。
いや近いとこも行きますけど、それは慣れてきたらですよ。初めボードゲームちょっと気になる、行ってみよう、あジェリーカフェって有名なとこだ、じゃあどこのジェリーカフェ行くってやったら、やっぱ渋谷店とかね、もともとずっとやられてたところに行ってみようっていう人もいるから、そういう層もいて、やっぱそっち集中しちゃうっていうのはありますけど、
じゃあぜひ立川店にってなるようにしていく
それは大事ですよ、やっぱり
立川は本店にすればいいです。
そういうお店たまにありますよ、飲食関係とかでね、嘘つけみたいな、ここで初めてないやみたいなありますけど、はい、なるほど。 ありがとうございます、はい、じゃあ白坂さんの一番辛かったこと、
割と最近の話なんですけど、池袋の店長が結構僕に対して言ってくることがあって、はい、移転したいと
リアル
な嬉しい叫びなんです、嬉しい叫びなんですけど、はい、あの、はい、お客さんを満席で返しすぎてて辛いって、はい、でもうなんかついに集計取り始めて、僕にアピールするために集計取り始めて、今日は60人返しましたみたいな、で60人返したってことはこんだけの売り上げが増えるはずでしたみたいな、移転しましょうみたいな、でも移転って言ってもやっぱりお金かかるし、今までやってきた店に愛着もあるから、ちょっと結構腰が重くて、でもやっぱそのずっと池袋にいる店長の気持ちも分かるから、
辛いですよね、
いや分かるぞと、でちょっとなんか、まあ、今最近池袋内見とかもちょっとしてるんですけど、やっぱりそこまでいい物件もなくて、ちょっとね、あの池袋の店長は今ちょっと辛そうというか、その、まあ、嬉しいんですよ、お客さんが来てるんで嬉しいんですけど、今日も20人返しましたとかいうのを報告するようにな
よっぽど思ってんだね。
いや今時期もあるんですよ、多分大学生とかが結構時間がある時期なんで、それで回って満席になりやすいっていうのが、
っていうか60人返してる店なんすごいな
って言われて、いや僕も そうかとしか言えないし、ごめんでもおかしいじゃないですか。だからそこはやっぱ適正のツボ数っていうのはやっぱり難しくて、でやっぱ平日ガラガラだったりすると難しいんですよね、そのジャストなサイズ感が。
今の一番の悩み、
悩みですね。もうこれは、ね、正解わかんないですね。
まあ羨ましい悩みではあります、ね、
ちょっとありがたいですね。
はい、ありがとうございます、はい、じゃあ、そろそろ終わりに近づいてきましたが、今後チャレンジしたいことっていうのを教えていただきたい。じゃあ大河田さんから。
チャレンジしたいこと、
チャレンジしたいこと、
チャレンジですか。フランチャイズっていう意味では確かにこれうち4店舗目、はい、でも最初の1、2店舗目はもともと知り合いの方がやられてて、で3店舗目はこう蔦屋さん、はい、大きいところがやってるじゃないですか。で個人でしかも融資まで受けててやるのは自分初めてなんで、でもこれでやって、まあ、立川店がなんとかこううまくいって、それこそ、ね、下北水道橋の流れでフランチャイズを2店舗持ってるっていう話であれば、自分もぜひもう1店舗とか2店舗とかそれをやっぱりやりたいなとはもちろん思いますし、
その時には独立でも今のお話だとジェリージェリー壁立川店2号店ってことですよね。
まあまあまあまあ、
西東京は任せたみたいな、八王子なのか荻窪なのか。
あらこれ、
いやでも夢ありますよね。
全然可能性ありますよ。だって下北の次に水道橋やってるんですか、同じもの
だから。そうそうそれを聞いてのも一つなんかあっていうのもあったし、
いや最高、
まあ、いやすごい大きな夢、さすがですね、
年の子
正直若い人はもう今にがむしゃらだから、一生懸命今を一生懸命ですけど、やっぱそこまで未来をね見据えないと商売ですから、当然だからそのそれで素晴らしいことだと私も思います、
そうですね、もうここだけでずっとっていう形で考えるとそこで成績も止まりましたよね。
もちろん成功あってこそ次行きますけど、ここを成功させて次はこういうことをしようっていう目標を持つのはやっぱ素晴らしいことだと思います。
まさかこのタイミングで、このタイミングで新たなゲスト、
すいません、
もう終わりそうなタイミングですけれども、
お疲れ様でした。お疲れ様でした。
さよなら。あなたはどなたですか。さよならじゃないし。
ジェリージェリーカフェの下北沢店と、水道橋店のオーナーをやらせていただいております、坂井龍之介です。
やったー坂井さんにとうとう出ていただきましたよ
私坂井さんのことすごい謎なんですけど、はい、ジェリージェリーカフェ以外のお仕事って何されてるんです、
はい、急な質問で申し訳ないんですけど、ですね、はい、舞台のプロデュースなんかを結構やらせていただいてて、これ聞いていただいてる方に分かりやすく言うと舞台版箱女のプロデュースをさせていただいたりしてますね、
は
い、
見ました、は
い、見ました、
ありがとうございます、
すごい、
めちゃくちゃ良かった
舞台とか見ないんですけど、 あんな、あんな感動するんですね、舞台。そこで初めて直面して。
ボードゲーム知ってると余計ね。
そうですね。
は
い、いやー。
やってます。
じゃあそちらでもともとは仕事されてて、は
い。そうですね。そういうのもしていて、みたいな。
なぜ、ゼリージェリーカフェに。
あ、ゼリージェリーカフェは、渋谷店だけだった頃に、はい、毎週イベントのプロデュースをさせてもらってて、はい、場所を借りてイベンターとしてやらせてもらってたんですよ、は
い、お仕事してたってことですね。
そうですね。で、池袋店ができるときに、あ、横に広がっていく可能性を考えてるんだなっていうのを、うん、知って、であれば僕も一緒にできますか、フランチャイズのメニューとか作れますかねっていう相談をさせてもらって、
すごい心強いですよね。
やっぱ毎週店に来てた方なんで、はい、中のこともなんとなくそこら辺のスタッフで詳しいんですよ。やっぱりそうするとやっぱりやり取りはしやすかったですね。
おー、で今2つ
そうですね、2店舗をやらせて。
どうなんですか、実感としては。
実感
手応えというか。
そうですね、これどっちに転がる方が面白いですか。
面白い。いや、ていうかここまで取ってきた内容で言うと、はい、結構切実な話もたくさんしました。
あ、なるほど。
平日行くとどうしてもなんかお客さんが少なくてとかっていう。
そうですよね。いや、その実際外から見てると、その下北沢店を僕はオープンさせてもらって、はい、1年後に水道橋店を出してるんで、べらぼうに儲かってんだろみたいなふうに見えると思うんですよ。
そうですよ、
見えると思うんですけど、実際そこまでではなくて、その元々やっぱ出店計画として2店舗3店舗ぐらいまでは見た状態でプロジェクトを組んでるんですね。で、それは何かっていうと、やっぱりその1店舗だとやっぱりそんなに儲かる商売ではないので、はいはい、やっぱり数増やしてどうにかしないと僕も仕事なのでっていう意味で、やっぱり2店舗3店舗っていうのを最初から想定して作ってるので、まあ、そのペースに乗せて出してるだけで、決して下北沢店ベラボーに儲かったんでこれもう一個行っちゃうみたいなやつではないんですよ。
うわー、
割と食いしばって頑張った。
かっこいい。
ただもちろんその全然ダメではないですよ。この計画も破綻してたら2店舗目行こうなんて到底言えないんで、まあ、それなりには回ってるんで、この形で回していってしっかりさせたいねっていうことで出させてもらってるんで。
へー、あら、これはもうちょうどね、大久田さんのいい先輩が。
いや、先輩ですよ
ね。
しかも古着屋さんのところにも
情報早いですね。
古着屋さん、
はい、ちょっと今こっそり作ってるんですけど、下北沢に古着屋さんを1個作ってまして。
ああ、それジェリージェリーカフェでは
ない。ジェリージェリーカフェではなく、
これも龍之介ワールド
です。僕が古着が好きなんで古着屋さんを作ろうと思って店舗借りたら、はい、思ったより大きなのが借りれちゃって、はい、半分ボードゲームにしようかなって言
われ
て。
いや申し訳ないですけど、それ自身でライバル店作っちゃってる。
そうなんですよ、これここで乗らなければ、はい、割と僕オーナーだってことを隠してしまえば下北沢で徒歩1分にボードゲーム作ったやついるぞみたいな話題で一回盛り上がってから、いや一緒ですよ、仲間ですよってやろうとしてたら、ここで先やっちゃうとも
うダメです。
徒歩1分ぐらいのところに。
それはどういう計画なんですか。
それは
儲けていく計画と。
いや、儲けていく。
どんだけ人口いるんですかそこに。
いやだからボードゲームは微妙だと思いますけど、その単純に借りれた箱が予定より広くなっちゃったんで、古着無理だなと、スペース余るなってなったんで、であれば、まあ、ボードゲームはできる場所を作っとくのも一個いいのかなっていう
ですし、キャッチーですよね、そういうのができるお店っていうのも新しいですし、お客さん同士でもしかすると交流が持てる古着屋さんっていうのになったら結構楽しいです
かなと。まあ、実際にはその古着屋さんなんで営業時間が短いんで、ボードゲームできるんですかって多分聞かれても、平日はできるんだけど時間が短いから、南口の方までちょっと行ってもらっていいですか、1分で行けますからって言ってどんどん流しちゃうゼリーの形になると思う。なんで看板だと思うんですよ、ただの。
すごいですよね。これができる人間の考え方ですよ。
いや流れ着いたらそれしかなかっただけですよ。
パワーがありますね。という、はい、坂井龍之介さんが合流したところで、そろそろさよならを、はい、したいなと思うんですが、お店を始めたいと思ってる人って多分リスナーの中でも多くまだいらっしゃるんですよ、
はい、
そういった方にメッセージってあります？
メッセージ、
そう、僕から言った方がいい。
あ、じゃあ、はい、坂井さんから。
やった方がいいと思います。僕はもっともっと増えればいいと思ってます。今東京のボードゲームカフェとボードゲームのお客さんでいうとちょっとボードゲームカフェ多いかなぐらいだと思うんですよ。でも も、はい、ボードゲームをもっと広めるためには、はい、まだまだボードゲームカフェは僕全然少ないと思ってるんで、
いいぞいいぞ
一旦数増えて
もっと言えもっと言え
人が増えちゃえばいいと僕は思っていて、で、できればできればこれちょっとやらしいこと言いますよ、ジェリージェリーカフェでやった方がいいと思います。いや他も紹介しますよ、はい、実家自宅が東中野の方にあるっていうならってリアルスピールさんありますけど、
そのいやちょっと待って、酒井さんの真後ろに今、はい、ディアスピールのオーナーの館長さんがいるから、はい、その気配を感じ取って言ってますよね今、
はい、どこでもよかったんですけど、どうせならすれるごまはするタイプなんで
真後ろで聞いて
ます、全方位的にね、なんですけど、なんですけど何も聞かれないお客さんに対しては、はい、例えばうちが満席だった場合には、はいはいはい、そのジェリージェリーカフェのパンフレット、よかったら他にも店舗あるんで、うん、今日はあれでもまたどっか行ってくださいね、渋谷とか池袋もありますよって案内を僕らどうしてもしちゃうので、うん、
なるほど、
そういう面で当てる意味では、うん、あ、いえ立川の方なんですか、ありますよジェリージェリーカフェとか僕言うんで、
あ、確かに、
はい、もちろん他のところを紹介しないわけじゃないけども、うん、やっぱり僕としては最初に紹介できるのがそれなんで、
これが連携ですから、
ね、はい、面の力で当てていけるんで、エリアマジョリティですよね、
うわまあ、もう全部言われたよ、ね、
大丈夫ですよ、もっといいこと言います
か、ないよ
白坂さんのもっといいこと、
ないよないないない、
何ですか、
やっちゃえやっちゃえ
やっちゃえやっちゃえかよ、軽いな、
とりあえずやって数増えないとですよね、
別に JJ カフェじゃなくてもいいんですよ、うん、もうけどとりあえずやって、潰れても死なないんだから、
うん、死ぬよ人によっては
死なない死なない、
なんか自己破産っていうのがあるらしくて、はい、死なないって済むんですよ、
はいはい、結果ね、
他の国にありえないらしいですよ、
あ、まあ、
そうなんだ、
そう、日本ってすごいそういうのやりやすい国なんだよってあのホリエモンが言ってました、
ね、
ちょっと大小田さんから冷静な話をしていただこうかな、
冷静な話ですか、はい、そうですね、まあまあまあそうは言ってももうオープンしちゃうんで、はい、まあ、先ほど言いましたけど、フランチャイズの先駆者いるんで、はいはい、自分もバンバン増やしたい、
気持ちは一緒だと、
一緒、そうですね、だし、そうですね、もう本当に西東京の方はね、そういう意味じゃなかなかまあ出てなかいところも多いんで、酒井さん見習いながら
ですね、
増やしていきたいなと思っていますし、今がまあ本当に自分も今しかちょっとないかなと思ったんですね、本当にもっと後でとか、もう本当に白坂さんに電話した時でも、まあもしかするとそこでじゃあもうあと 2,3 年後でとかっていうパターンもしかしたらあったのかもしれない、もうちょっと悩む時期も必要だったのかもしれないけど、自分も今しかないと思ったんで、電話してから決まるまでは1ヶ月しかなかった、でね、やった分もあるんで、もう今しかないと。
お、ではリスナーの方でも今もし考えてるんだったら今しかないんじゃないかと、
自分はそれは思ってます、
なるほど、
早くやんないと、
そう、
僕らがどんどん出しちゃうんで、
そうすごいよね、みんなが出しちゃうってセリフじゃなくて僕らがってすごいですよ、
僕が出しちゃうんで、
やばいやばい、アウトブレイクしちゃうパワーあるなジェリカフェの皆さん、というわけでは
い、
はい、まあ長時間続けてきましたが、は
い、ありがとうございます、
ここまで聞いてくださったリスナーの方にですね、当然サプライズも番組的には欲しくて、コラボと聞きました、もしくは何かしらのパスワード言えば、はい、サービスとかなんかないんですか、
なるほどね、やっぱ全然やりたいんですけど、
はい、
スタッフにそれを言うのめんどくさいんですよね、
伝わんないんだよ、まったく
伝わんないんだから、
聞いてませんでしたってスタッフがね 2,3 人出てくるんですよ、
全然でも欲しいですね、ディアスピールさんはいつもやってくれるんです、ね、
ディアスピールはもうね中通ですから、スタッフ間の連携が
いやいやいや、あなた全然ないから、
なかなか
なかなかちょっと一枚板には慣れてない、
あ、聞いてないって人がね、
じゃあやめます、やめます、
やめましょう、
やるんかい、やりますか、いや、テンポ決めてもいいですよ、じゃあどこどこで
これから先は、ま、お二人に任せます、
はい、
下北沢と水道橋と立川店、
はい、
で何回やってください
、本当系ですわ
では、まあまあ、わかりました、ね、本店もやらないし、その下北水道橋もニューオープンじゃないじゃないですか、
確かにじゃない、
だからうち古着の方でお店の名前は決まってますか、
ドーンズって名前、
ドーンズ、なるほど、そちらに赴いてコラボ動を聞きました
って言っていただければちょっと何か作っときますよ
あ、
やった、
なんかプレゼントなり割引なり絶対出します。
じゃあ配信から1週間にしますか。配信したのが金曜日だったら、はい、次の週の金曜日までが有効期限で、はい、コラボと聞きましたと言ったら何かが、
なんかします。
ああ、ありがとうございます。はい、じゃあ立川店は、ね、こんなん見せつけられたらやばい、
やばいですね。全く考えてなかったな。わかりました。じゃあドリンクチケット
を、おー、ドリンクチケット
はいつける形にします。
おドリンクチケットでどう、具体的にどういうものです？
もうお酒でもソフトドリンクでも何でも飲める券
一杯です。
一杯ドリ
ンク、何杯、
何杯まで、何杯まで、
何杯くれんの？
わかりました。じゃあ2杯しましょう。すげえ、
すげえ、2杯まで無料の、おお、これは
赤字。
もともとワンドリンク付きにツードリンク付きの、
そう、スリードリンク、
1000円でスリードリンク付いちゃうんだ。ドリンク代だけじゃん。絶対来た方がいいよ。
絶対
遊びに来てください。
はい、配信から1週間で、はい、立川店に直接赴いてコラボと聞きましたと言っていただけたらなということですね。はい、さあ、でもし問題があったら後でやっぱやめよって言って言ってくれたらカットします。
やりましょう
、はい、という感じで長丁場ありがとうございました。はい、じゃあいつもの最後の言葉を言ってお別れの挨拶をしてさよならするんですけど、知ってます？コラボとの最後の挨拶。
もちろん。
あれ、
何でしたっけ？
松永さんだけ他の人知らないの？知ってるよね。チャオチャオって言って終わりますんでね、ボードゲームちなんで、はい、せーのって言ったらチャオチャオでお願いします。はい、ではせーの、チャオチャオ。世界を救え、Come to the Pink Party。